東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。昼間は暑くて夜は寒くてくしゃみが止まらなくなったり、春ってなんでこうも私に対して攻撃をしてくるのか、皆さんは大丈夫ですか、花粉だってへっちゃらですか、暑いのも寒いのも、もうわけわかんなくなってきました。店長頑張ります。はい、というわけで皆さんこんにちは、 DJ こっちゃんです。春は私にとってとてもですね敵対する季節ですよ花粉症を持ってる方もそうだと思うんですけど、もともとねアレルギー持ちなので、やっぱりこの暑かったり寒かったりの寒暖の差っていうのも体に来るし、だからね、なんでね日本って春に新学期とか新社会人とかそういう新がつく新しいスタートを春に切らせるのかなって思うんですよ。私みたいな人たちは絶対辛いと思うんですけどね。どうですか皆さんそんな新があふれる昨今ですけれども、今日ねお台場来るまでに電車乗ってて、ほんの何分かなんですけれども、ガラケー持ってる人を 3,4 人見たんですよ。え、ガラケーまだみんなこんな持ってんだと私もねとうとう iPhone5S になりまして、だいぶガラケーとは遠い人生を歩んできてしまいました。でもその中でねまだまだ使ってる方いるんですよ。しかもみんなガラケーが綺麗でね、羨ましいな。私ガラケーの時めっちゃ側面ガビガビになってましたからねはい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第45回目放送、ガラケーは健在始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白フレーズなどをご紹介します。今回ご紹介する映画は Life as we know it です。日本でのタイトルは家族始めました。一度ですねこの作品を見たことがある人、特に女性は結構ハマる方が多いみたいなんです。ですがこの作品を知っているという方は日本にあまりいないのではないでしょうか。どこで見たのかっていうと、結構皆さん飛行機の行き帰りで見たとかっていう人が多くて、というのもこの作品が上映される予定だったのはちょうど3年前の3月、そうです、震災のあたりだったんですね。なのでまあ映画上映をしている場合ではない時だったので、結局日本での公開はなしにされてしまいました。でも内容的にそんな震災だからやっちゃダメだっていう感じではなくて、むしろこう家族のね大切さを描いている感じなので、やってもよかったんじゃないかなとも思ったんですが、まあねそんな娯楽を楽しんでる場合じゃないよっていう色が色がね強かったですからね。でまあ本当にだからといってね、公開されなかったからといってこの作品を見ないなんて私はもったいないと思ったのでね、ここで紹介させていただきます。新ラブコメ女王とも言われるキャサリン・ハイグル演じるホリーと、彼女と全くタイプの合わない女好きエリック、エリックは助手ディアメルが演じております。 この2人はですね、親友同士は仲良くて結婚をしたんですよ。で、彼らにね、赤ちゃんができたんですけれども、なんと親友さんたち赤ちゃんを残して亡くなってしまいました。そして親友カップルはホリーとエリックが仲が悪いのを知っていながら、2人に自分たちに何かあった時は赤ちゃんの養育をホリーとエリックに任せるという法的な書き留めを残していたんです。とうとうね、あの交通事故で死んでしまった親友夫婦はね、ソフィー、赤ちゃんソフィーっていう名前なんですけれども、女の子で、この子をホリーとエリックに託していってしまいます。そんなこんなでですね、残されたホリーとエリックは親友のために赤ちゃんを二人で育てていこうと決意しますが、ここでまたタイプが合わないということで、でまたね、長年独身を貫いてきた2人でありますので、ライフスタイルとかあと仕事のこととかいろいろやっぱり合わないんですよね。そこでまあソフィーのことも気に留めなくちゃいけない。じゃあどうするんだ、どうやったらみんなで幸せになっていけるんだろうという感じですね。で今回はこの Life as we know it からフレーズを紹介します。ではまず1つ目、赤ちゃんソフィーのおむつ替えに初挑戦しなくてはならなくなったホリーとエリック。初めての赤ちゃんのうんちワールドにゲロが出そうと2人は大騒ぎします。なんか自分が母親になって初めて赤ちゃんのうんちワールドを見たらこうなっちゃうんじゃないかなと、正直もう口に出さないまでもこういう風に思っちゃうんじゃないかなと考えると笑えてきます。ではフレーズいきますね。Oh God, don't do that! You are gonna make me throw up!、はい、Oh God, don't do that! You are gonna make me throw up! 単語単語すごく簡単なんですが、これはエリックが最初こうソフィーのうんちおむつ替えをしてるんですよ。でおむつ替えをしながらやっぱりね、ずっと独身だったエリック、赤ちゃんもそんな触ったこともないような彼がですよ、おえおえ言いながらおむつ替えをします。その横でこのセリフを言ったのがソフィー、ホリーなんですね。もうごちゃになってきたホリーなんですけれども、 Oh God、 もう何それ、 Don't do that、 それをやめなさいと、おえおえ言うのをあんたやめなさい、 You are gonna make me throw up ということで、あんたがおえおえ言ってるから私も吐きそうになっちゃうじゃない、やめてっていうセリフなんですね。でもこれ親も私の母親も見ててニヤニヤしてたんで、ありえるんだなと、私もこの点は覚悟しなきゃいけないなと思いつつやらせて、ね、見させていただいて、ここでも紹介させていただいております。はい、では2つ目、赤ちゃんソフィーのために親友夫婦の住んでいた家にそのままホリーとエリックは住んでいます。そのままっていうのは、あの親友家族の写真や趣味のものがあふれかえっている、そのままで住んでいたんですね。でも気がつくと、このままだと自分たちの良さが出せない、親友夫婦に縛られ続けてしまうんじゃないかって悩むんですね。そんな時にこれはホリーが言います。 If we're gonna live here, we have to stoptiptoeing around, like they'll come back soon. They are not come back.、はい、こちらも結構簡単な単語が多いんですが、 If we are gonna live here, 私たちがここにずっと住んでいたい、ソフィーと一緒にここに住むって言うんだったら、 We have to stop tiptoeing around. Tip around という組み合わせで、人、問題を避ける、私たちは問題を避けることをやめなければならないって感じですかね。何が言いたいのかっていうと、その親友夫婦に気を使って彼らのものを置きっぱなしにして、それに目を隠してちゃいけないよと。 Like they are coming back soon、 彼らがすぐ帰ってくるのか。 They were not coming back、 彼らはもう永遠にこの家に帰ってこないよ、彼らはもう本当に帰ってこないんだから、ソフィーのこともね、私たちが私たちの色を出しながら面倒を見ていく、育てていかなきゃもうみんなおかしくなっちゃうと、そこに結局たどり着くんですね。で吹っ切れたホリーとエリックはお互いの色を 出し合い、文句を言い合い、ギャーギャー言いながらですね、ソフィーを育てていきます。ではナンバー3、ホリーがですね、イチューの相手とデートすることになったある晩、エリックはソフィーと二人きりでディナーデート、お留守番をします。女好きなエリックも可愛い赤ちゃんとのデートはもちろん初めて、戸惑いつつも可愛いディナーデートを楽しむ、そんなシーンの一言。 You know, I don't do a lot of dinner date, really. What about you? No? こちらも単語すごく簡単なんですが、 You know, 君知ってる？ I don't do a lot of dinner date. 俺は、僕はね、ディナーデートしたことないんだよ。リアリー、本当だよ。What about you? ソフィー、君はディナーデートしたことある？ No? あ、君もしたことないんだ。じゃあお互い初めて同士だね。なんていうことですよ。もちろんソフィー赤ちゃんだから言葉を喋れないので、エリックが、ソフィーが No って言ってるんじゃないかっていうことで、最後、What about you? No? って言うんですね。お、なんかね、女好きの男の人がっていうわけではないですけど、大人と赤ちゃんの組み合わせってすごく癒されませんか？私結構好きで、ちっちゃい子と楽しそうにしてる大人の人たちを見ると、あ、いいなって思いますね。皆さんどうでしょうか？こんな感じでですね、特に暗い、すごい暗い面は出てこない話です。ただその日本での映画公開ができなかっただけに知名度は低いと思うんですけれども、見て損することはない映画だと私は言い切れます。うん、男性の方にももちろん、女性に人気とは聞いてるんですが、もちろん男性にも見てもらいたいですね。でこれから赤ちゃんを持つっていう人にも、あの、笑って、見てる時は笑って見てもらえればなと。実際問題どうなるか分かんないですけどね。はい、そんな感じで、ぜひぜひ Amazon なんかだと海外映画ドラマってすごい安く買えるので、試しに見てみてはいかがでしょうか。そんなわけで、以上、こっちゃんずシネマのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリーお互いの世界1です。野良猫のリリーが人間のお嬢様ユミと入れ替わってから1週間が経ちました。幸いなことに負傷程度で済んだリリーは、ユミの体をまとったまま退院をしました。今まではベッドに寝たきりでよかったものの、これからは人間としての生活が待っています。
私本当に人間としてやっていけるのかな。
リリーは不安な心を誰にも言えず、ユミのお母さんと付き添いの女性に連れられて病院のドアを出ました。運転手付きの高級車に乗るや否や、無事に退院できて本当によかったと手を握ったお母さんが寄り添ってきました。何と言ったらいいのか戸惑ったリリーは、
うん、
とだけ答えると、窓の外へ視線を移動させました。赤信号で止まった車越しには、いつも自分が餌をさまよい求めて歩いていた道が見えます。リリーと同じように野良として生きている猫たちが、ゴミ箱を漁ったり、紙くずの中へ
頭を突っ込んで食べ物を探しています。
みんな今日も大変そうだな。ん？あれ？
白や茶色、黒色の野良猫たちに混じった中で、リリーはとても見覚えのある猫を見かけました。灰色の毛並みをして、頭を垂れながら痩せこけているその様子は、自分自身の姿そのものだったのです。体はボロボロで、今にも倒れそうな感じです。
ということは、あれはユミ？
窓から見える自分の姿をリリーは必死で見つめました。その時、猫の姿をしたユミもふとこちらを見ました。お互いに目を見開いたまま、思わず凍りついています。そんな状態などつゆ知らず、信号は青へと変わり、車は颯爽と走り去っていきました。あっという間に遠ざかっていくお互いの姿を、リリーはバックミラー越しに、ユミは道端からずっと見ていました。
ああ、疲れた。
夜になり、やっとユミの部屋へ戻ることができたリリーは、あまりの緊張から解放されて、思わずベッドの上へ突っ伏しました。
人間の生活って、こんなに大変なものだったんだ。
そっと目を閉じると、先ほどまでの光景が、まぶたの裏に浮かんできます。靴を履いたまま、家の中へ入ろうとしたこと、両手をこすり合わせて洗うことの難しさ、お手洗いの使い方、思わず手を舐めてしまう癖が出ること、気になるものがあればすぐに飛びつこうとする習性、他にもお風呂に浸かる時の水の恐怖、お箸やフォークやスプーンの持ち方など、リリーは改めてまざまざと思い出しました。そして何か間違ったことをするたび、家に仕えている周囲の人たちの目が自分に注がれること。その視線を浴びるたびに、なぜかいたたまれない気持ちになることが、なんとなく分かったのです。
人間の世界には決まり事やルールがたくさんあるんだな。それに比べて、私たち野良猫の世界には。
そこまで考えたとき、リリーは自分と入れ替わったユミのことを思い出しました。
ユミはどうしてるんだろう。今頃何してるんだろう。
カーテンを開けて窓から外の景色を見ようとしましたが、庭の樹木たちが邪魔をしてなかなか見えません。リリーはひっそりと部屋を抜け出しました。野良猫として培った抜き足差し足を生かしつつ、物音を一つも立てずに家の外へ出ました。はい、いかがだったでしょうか。リリー、お互いの世界1ということで、お互いの世界2に続きますね。まあ猫ちゃんが人間になったら普通そうですよね。土足のまま上がりたくなっちゃったり、何かに飛びつきたくなっちゃったりすると思うんですけど、何より猫ってだいぶ一日寝て過ごしますよね。リリー眠くなんないのかな、大丈夫かなと思いつつ、ユミは猫になってしまってどんな生活をしていたのか、どんな思いでいたのか気になりますね。2を皆さんどうかお待ちください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんズシネマでは Life as we know it、
ストーリーテラーではリリーお互いの世界1を朗読させていただきました。本日の感想、そうですね、だいぶ暗くなって雲も厚くなってきて、こっちゃんがお台場に来ると結構な割合で曇りだなと思いつつですよ。今日スタジオに来たらランタさんがいらっしゃいまして、嬉しいですね。やっぱりなかなか番組やっててもこう時間がね前後する方も少ないし、皆さん忙しいから前後してても会えなかったりっていうことがあるので、なんかね待ってていただいて本当に嬉しかったです。これからも聞いてください。私も聞きますなんか局長が進撃の巨人とかなんとか言ってましたけどね。レディオ365の女性は結構等身高めの方が多いんですかね。どうなんだろう、私が知らないだけでモデルみたいな可愛い人の方が多いのかもしれないですが、それは局長のみぞ知るってやつですかね。はい、番組ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントもあるんですが最近つぶやいてないのが問題ですねはい、それではこっちゃんと阿部さん第45回目放送、ガラケーは健在、これにて終了です。ここまでのお相手は、今まで最後に持ったガラケーはですね、どんな最後を迎えたのかというと、モップの水に落ちました。そんなこっちゃんがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.